本日のトピックはメンタルヘルス、バーンアウト、燃え尽き症候群について、メインポイントは3つ。1、アメリカ体操選手シモン・バイルスがメンタルヘルスを理由にオリンピックを辞退しました。2、大坂なおみ選手もメンタルヘルスを理由に2つのグランドスラムを辞退しました。3、私たちができるバーンアウト、燃え尽き症候群の対策とは、となっています。
宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。オリンピックが始まり5日経ちました。開催直前に収録したエピソードでは、日本でネガティブなメディアのコメントが多いと話したり、反対している人も多いと話していましたが、いざオリンピックが始まるとどのメディアもオリンピック一色。私はオリンピックを待ち遠しくしていたので、一人一人の選手の活躍を見たり、普段見れないスポーツを見れてとっても楽しんでいます。本日はアスリートのメンタルヘルスが私たちに教えてくれることについて話すので、皆様最後までお楽しみください。
はい
はい。それではまずはじめに、亜美さんはオリンピックを楽しんでいますか？
いやなんだかんだ本当に私も楽しんでいましてね。まあ、前回のポッドキャストでも話したように、大会を運営する側にはいろいろと問題もあったし、まあ、このコロナ禍でやるっていうところでも結構懸念される部分はあったんだけど、でもね、本当に始まってしまったら、やっぱりアスリートの皆さん、本当にすごく努力してきたんだなっていうのも伝わるし、なんかね、感動的で、やっぱスポーツって、私もすごいスポーツをもともと見るタイプではないんだけど、やっぱりオリンピックとかこういった世界大会でちょっとねテレビをつけててパッと見て、それすごい見入っちゃうんだよね、うん、で決勝とかではすごく応援したくなるし、で応援して勝った後のインタビューとか聞いてても、皆さんこの5年頑張ってきたんだなっていうのも伝わるし、あのオリンピック開催してくれてありがとうございますって皆さん本当声を揃えて言ってるので、そういうのとか見ると、なんか私もな、結構涙をしまして、オリンピックを見てる時にね。もちろんそのオリンピックの試合中もすごく感動して涙したりしたんだけど、でもやっぱりアスリートの声、直接の声を聞くとできてよかったなっていうのも思ってます。
なるほど。
すごく楽しんでおります。
ああ、いいですね。
うん、
なんかでも、開催してくれてありがとうございますっていうのは、なんか日本の選手独特の感謝の気持ちというか、
うん、
あんまり海外の選手では聞かないかなって思うし、本当にこの時期は日本のテレビが恋しいってちょっと雨にも話してたんだけど、
うん、
やっぱね、アメリカでオリンピック見ると、もちろんアメリカ選手ハイライトだし、注目されてる競技も全然違うから、こう SNS でみんなの卓球とかソフトボールとか体操、日本の体操選手とか、やっぱそういうことがハイライトされてないから、見て話して、私も日本の番組見れるように、うん、この期間だけ購入しようかなって思ってます。本当に
本当に、まあ、日本はいろんな意味で、まあ、開催国だからさ、いろんなスポーツを中継したりしてるんだけど、でも私もこれまで一切見たことないようなスケートボードとかね、今回日本の選手がさ、
うんね、
13歳の子とかが金メダル取ったりとかもそうだし、フェンシングも今日まあ、収録してる今日金メダルが決まったりとかで、うん、本当にルールも分かんないし、そもそもどういう風にしてこの加点されていくかとか、あのスコアとかも分かんないけど、
うん、
でも、ね、やっぱ見ててすごく面白い、
あの、ね、
楽しめるのも、まあ、エンターテインメント性もすごいあるのがスポーツだなって思います、
うん、なるほど。まあ、アメリカはね、その NBC っていう放送局が独占して放送してるから、うんうんうん、だからそういった意味でも放送される競技がもしかしたら限られてるのかもしれない、うん、でも日本ってやっぱライブでさ、その生中継でいろんな競技が
ね、
放送されて、いろんなねテレビ局でされてるから、いやそういった意味でも、いやいいですね、日本の選手には本当に頑張っていただきたいと思います、
うん、
まあ、そんな中、アメリカの体操選手シモン・バイルスが団体と個人戦をメンタルヘルスの理由で辞退したということで話題になりました。東京オリンピック開催5日前に行われたオリンピックトライアルを私は見ましたが、彼女は本当に圧巻のパフォーマンスで、彼女の1位のパフォーマンスと2位の人とは比べ物にならないぐらい群を抜いていた完成度だったので、びっくりしたのと、彼女はね、2016年のリオの五輪で 女子の団体総合、個人総合、こう床とか、何、飛び箱とかの跳馬の4冠を達成したアメリカのエースなので、東京でも金メダルを取ることは間違いないと言われていただけに、彼女の事態は世界を驚かせました。そして事態の理由は、メンタルヘルスということで、アスリートは体だけではなく心の健康も必要。で、東京のオリンピックの団体戦、1競技目を失敗した後に、心が健康じゃない上でこのまま事態を続けるのは困難と判断し、事態することをチームに報告したそうです。それでも清く受け入れてくれたチームメイトが銀メダルを取得したことをとても誇らしく思っていることは、私は正直驚いています。なんかこの YouTube とかもあるので、ぜひ皆さんに見ていただきたいんですが、うん、アミはこの一件について見ましたか？
うん、見たし、やっぱり日本でもね、ちょっとこれは話題になってた。やっぱり日本人でも、その、体操選手、特に男子選手ですごく強い選手もいたりとかで、体操っていう競技にはすごく注目があった中で、まあ、このシモン・バイルスって本当にね、どの大会を出ても、もう圧倒的に1位を取ってた、ちっちゃい選手なんだけど、
うん
うん、今回出ないってことになって、結構日本のメディアでも特集とかされてたりとか、ハイライトされてたので、私もこれも日本のメディアを通しても聞いたし、うん、あとは、まあ、もちろんね、アメリカのメディアとかも本当に彼女が辞退したって言った瞬間ぐらいにさ、めっちゃニュースが入ってきたりとか、うん、まあ、いろんな人がね、この彼女のこの選択を称えたりしてたので、それを見て私も正直驚いたし、彼女がいない体操って結構あんま想像できなかったから。
そうだね、本当に、
うん、驚いたし、逆に彼女がいない中で誰がトップになるんだろうっていう、ある意味こう面白さみたいなのもあったかなとは思います、うんうん、
なるほど、はい。まあ、トップになったのは実は、スズィーナ・リーって言ってアジア系アメリカ人の人で、うん、本当に可愛いんだけど、彼女が初アジアンアメリカンでトップになったって、うん、それもそれで話題になってたし、シモン・バイルスも観客席から見て応援してたりとか、うん、終わった瞬間に金メダル持ってるスズィーナとインスタグラムストーリーとか撮ったりして、だからシモンの方も応援してたっていうのが、なんかすごいライバルというよりは本当にすごい応援してて、
うん、
そのメンタルヘルスって言ってた割には、このなんていうの、その後選手村とかホテルに閉じこもってとかじゃなくって、本当にサポートしてたのを見れたのは良かったなって思いました。
そうだね、それこそそのスジーナちゃんの個人総合の時に、シモンバイルスが観客に座ってて、うん、で、日本のね、メディアをね、彼女にカメラフォーカスして、
そうなんだ。
なんか辞退したシモンヌも、あ、元気で笑顔ですね、みたいな。今回、団体と個人総合は辞退したけど、もしかしたら、跳馬とかさ、特定の、やつでは出るかもしれないっていう、なんかまだ、
うん、
待ってないのかもしれない、わかんないけど、
うんうん、
なんかそれで、跳馬とか他の種目で出てきてほしいですね、みたいな感じで、普通にアナウンサーの人とかも言ってたから、やっぱ日本でもものすごく注目されてる選手。う
ん、なるほど。なん
だなって思いました。
はい。まあね、このシモンの状態の私の見解では、まあ、あのまま競技を続けても失敗して、さらにメディアから叩かれるっていう負のループだったのかなと思ってたし、まあ、もしかしたら立ち直って高スコアを取るのではとは思うけど、まあ、それでもメンタルヘルスを優先したシモン・バイルス。で、彼女のインスタストーリーにも大会当日の朝の練習風景とかもポストされてて、本当にこの、何、鉄棒でこう回って、着地するときも着地できずに、もう体がもう、何、横になったままバーンって着地したりとかして、うまくいってないっていう様子もちゃんとポストしてたし、彼女が辞退表明をしてからは、どのメディア、特に SNS では、彼女がメンタルヘルスを優先したことについてのセレブレーションのポストをたくさん見ましたが、
うん、
アミもさっき見たって言ってたけど、まあ、大体英語のポストが多いかなと思うんですが、うん、どうですか？
なんかその、まあ、それをセレブレーションというか、称えてたりするのは、やっぱどちらかというと、アメリカ英語のポストの方が多いかなっていうのは思ってて、うん、まあ、メンタルヘルス、まだそのアメリカでも結構タブーまでいかなくても、まだセンシティブなトピックではあるんだけれども、やっぱり日本に比べるともっとオープンにみんな話すし、
うん、
他のね、スポーツ選手とかでも、やっぱりメンタルヘルスについて悩んでましたみたいな、そのシモンが発表してから自分も実はとかっていうのも見たし、例えばマイケル・フェルプスも彼こそね、水泳のチャンピオンズで居続けたがゆえに、うん、やっぱ彼なりの苦悩みたいなのもあったっていうのも見たし、なので本当にどちらかというと英語の投稿の方が多いんだけど、でも日本の選手もメンタルヘルスにつながるっていう意味では、今回メダル獲得した選手とかでもその SNS で、まあ、誹謗中傷されたりとか、他の国、うん、 から、うん、なんかあれは誤診だったんじゃないかみたいな、うん、言われて、ちょっと、なんていう、まあ、いじめみたいなのも SNS 上であったっていうのも言ってて、それに対する、まあ、発言とかも結構してるのね。なので、本当にそういった意味で、メンタルヘルスについて、このスポーツを通してオープンに話せるような時代になってきたんだなっていうのは思ってる。
うんうん、なるほど。はい。本当その通りだし、それで言うと最近ではテニスの大坂なおみ選手もメンタルヘルス不調が理由で記者会見辞退をしたり、それがつながってフレンチオープンやウィンブルドンの大会も辞退しました。アスリートがメンタルヘルスについて話すこと、それを理由に大会を辞退すること、しかも金メダル候補と言われている選手ということで、かなり話題になっています。まあ、日本では大坂なおみ選手のことについて、どんな風に騒がれていますか？
大坂なおみ選手、やっぱりね、日本の選手で世界でプレーしてるっていうのと、これまでグランドスラムも、勝ってきた選手なので、やっぱり日本の国としてもねすごく応援してる選手で、まあそんな彼女が辞退っていうところで、多分最初はなんでっていうのがあったと思うんだよね。でもその後に彼女の自分のツイッターかインスタグラムかでこう長いねなんでかっていう理由を出して、でそれで彼女のスポンサーたちもその彼女のこのディシジョンを応援しますとかいうふうに言ってたので、そういうのを見て、彼女っていろんなアクティビストでもあると思うんだよね。あの Black Lives Matter とか、うんもそうだし、グランドスラムどこのやつか忘れたけど、アメリカオープンだったかな。
マスクね。
そう、マスクで亡くなった黒人の人たちの名前がついてるマスクをずっと試合でつけ続けてね、それでその試合でも勝ったし、うん、っていうのも見てるので、やっぱりそこでもすごくアクティビストだなって思ったし、やっぱ今回のメンタルヘルスにも本当に彼女がある意味これまでそんなに有名な選手でさ、メンタルヘルスかっていうのをこうオープンに話してきた選手、私はあんま記憶ないんだけど、やっぱ彼女がその辞退するっていうか、うん、結構やっぱりアスリートとしても大きなディシジョンメイクだと思うし、頑張れば勝てるかもしれないじゃん、自分をプッシュすれば、うん、でこれまでその自分の体もそうだしメンタルもかなりプッシュしてきた人たちが逆に出ませんっていう選択をするっていうのはそもそも大きな決断だし、でそれをするっていう、うん、まあそれをする勇気っていうところはすごく称えてるし、やっぱ日本の人たち、まあ、メディアとかも大坂なおみ選手のフレンチオープンとウィンブルドン出ないっていうのはかなり応援というか理解はしてると思う。
うんうん、いや本当にその通りだし、やっぱりなんか影響力が大きいこういう人たちがメンタルヘルスについて話すからこそ世界が変わってきてるなっていうのは正直思うし、これがそんな金メダル候補とかこの世界で注目されてる選手じゃなくて、もしこういうことしたら、まあ残念ながらブランドとかはサポートするって言ったのかなって正直思うけど、注目されてる選手だったからこそ、まあ、ブランドもサポートするっていうのはだいぶなんか時代が変わってるなっていうのは正直思うし、このね、うん、アスリートが勇気ある行動をしてくれたことをきっかけに、私たちのメンタルヘルスとかももっとこのポジティブに見直したりとか自分と見つめ直すきっかけになればいいかなと思います。
そうだね、すごいアスリートってさ体もすごいしっかりしてるから、なんか体の強さとメンタルの強さをこう比例して、まあ、体も強いからメンタルもって思いがちだけど、うん、でもやっぱりそこって切り離して考えなきゃいけないことなんだなっていうのも、今回のこのシモンバイルスも本当にさ見ててもマジ筋肉の塊じゃん。
そうすごい。
大坂なおみ選手も本当にムキムキだし、だからメンタルの部分もものすごい強いんだなって思うし、逆に強いんだと思うんだけど、でもそこでも自分のこの心と向き合って、まあ、ダメな時はダメっていう、やめるっていう決断をできるっていうのは本当に素晴らしいと思うし、
うん
うん、なんか本当にこれから学べることって私たちもすごく多くあるなっていうのは思いました。
うん、いやもう本当にその通りで、まあ、少しねその学べることについてお話ししたいと思いますが、うん、まあ、このメンタルヘルスはアスリートだけではなくって私たちにも強く関わると思っていて、で、あの、私たちの、あの話で言うと、ずっと何かに向かって頑張ってきたけど、終わった瞬間に、まあ、燃え尽き症候群になることってあると思います。まあ、英語ではね、burn out って言いますが、アミは経験したことはありますか？
あります。結構私、これをしちゃうタイプで、こう、一つのことにすごく集中型な人間なので、なんかこれって決めたら、時間も労力もかけてやるし、まあ、仕事の中でも、この大きなプロジェクトとかが走ってたら、やっぱりそれに全注力してやって、うん、でそれがまあ仕事とかでもさ、いずれは終わりが来るわけじゃん、そのプロジェクトも、
うんうん、
でそのプロジェクトの終わりが来た時に、まあ、やりきったっていうのもあるんだけど、なんかその後の喪失感というか、それに向かってものすごい頑張ってたのに、まあ、終わったことによって私は何をすればいいのみたいな、ちょっとこう迷子になったりっていうのもあったし、実際去年の末にかけて会社でかなり大きなプロジェクトが動いていて、まあ、それに向かって本当に数ヶ月ずっともうそれだけやってきたんだけど、それが ある意味いい形で終われたので、12月末から年末年始の休みで、で1月じゃあフリフレッシュして戻ってこようって言って戻ってきたんだけど、でもなんか体はリフレッシュされてるんだけど、やっぱり心のと中がリフレッシュされてないというか、
うんうん、
すごくそのバーンアウトがものすごくその後も続いて、なんかその次にこう注力できるような大きなプロジェクトっていうのもまだそんなにポンポン来たわけではなくて、なので本当にね1ヶ月近く私はかなりこうさまよっていた気がする、
うんうん、いやそうね、まあ、私もねありますあるし、うん、まさしく年末年始はそんな感じだったけど、どっちかっていうと今回の7月今まさに、まあ、もう終わりに私は近づいてるんですが、この毎月症候群はやっぱりこのいろんなプロジェクトが終わって、仕事でも大きいキャンペーンがローンチして一段落ついたところで、でも私たちがやってたなんか NEXT 5 YEAR プロジェクトもまあ一段落ついたっていうのもあったし、でさらにこっちでは夏モードというか、私今私のね、うん、あの家購入とかこういろんなことが重なったのが終わって、私も燃え尽き症候群というか、本当になんかとりあえず自分を楽しもうみたいなっていうフェーズに1ヶ月間くらい差し掛かってた時期があって、で結構さ、多分私もアミもいろんなことを同じの労力で淡々とできるタイプじゃなくって、もう一つのことに集中してやっちゃうタイプだからそうなのかなって思うんだけど、うん、まあなんかこういった燃え尽き症候群になった時の対応方法、そのアミだったら年末年始にしたこととかってありますか？
体力的にもかなり年末にかけて消耗してきたっていうのがあって、全然休みも取れなかったし、うん、まあ土日はある程度休んでたんだけど、それ以外の休みっていうのもあんまり取れないのが本当3、4ヶ月ぐらい続いて、なので年末はとりあえず体休めようみたいなので、私駅伝見るのが好きなので、
うんうん、
年末の駅伝を見たりとか、もう別に何も気にしないで好きなもの食べたりとかっていうのをして、でまあ体を休めて、でその後に仕事には復帰したんだけど、でもこう気持ち的な部分でなんか迷子だったので、その時は対応方法というか、まあ、とりあえず時間が解決っていうのはあるかなと思うし、あとはやっぱりその迷ってる自分をあえてそのまま迷わせておくみたいなのも一つ対処法かなと思って、うんうん、でなんかあの時に自分がいやもっと頑張らなきゃみたいな感じで自分に追い打ちをかけていたら、もっと悪い方向に行ってたんじゃないかなと思ってて、私は1月の時はもう何やりたいか分かんないから、もうとりあえずすごいモチベーションが上がってくるまで待とうみたいな感じ、うんうん、でまあそうしたらいずれもかね、やっぱ仕事をしてるといろんなプロジェクトが出てくるので、まあ、他のやることが出てきたりとかっていうので、まあ、毎日こうまた忙しくなるようになって結構回復したかなっていうのは思う、
うん、そうだね、まあ、私も本当にあの同じで燃え尽き症候群というか、もう私もさまよったらさまよわせといて、で他にこのリフレッシュできることをするっていうのはいいなと思ってるし、私だったら本当に運動するとかもそうだし、ハイキングに行くとか、なんかまあ私は基本的に運動がリフレッシュする一つかなと思うんですが、うん、まあ、なんか、あともう一つは、まあ、ルーティーンを決めるっていうの、うん、そういったこう迷ってる時間があるのはもちろんいいと思うけど、まあそういう時こそなんか朝は決まった時間に起きて、読書してとか運動してとか、なんかそういったルーティーンを決めるのが、すごいメンタルも一応保てるし、フィジカルも健康で保てるから、次のフェーズに行った時、そのまた持ち直した時もまたすごいいいスタートを切れるんじゃないかなって思う。
うん。
うん、だけど、そのまあ燃え尽き症候群の終わった後の対応方法じゃなくって、その症候群にならないための対策についても最後話したいなと思うんですが、対策ってあると思いますか？
難しいよね。なんか本当に人によってとか、プロジェクトとか自分が注力することによって、なりやすいかなりにくいかとか、なってしまうかならないかっていうのもあると思うので、必ずしもどのケースにも使える対策みたいなのはないと思うんだけど、でもその日頃から自分のメンタルと向き合うっていうのはすごく重要かなと思ってて、まあ、そういった意味で例えば瞑想とかメディテーションみたいなのことをして、あの忙しい日々の中、まあ、例えば5分とか10分でも一息ついて自分の体と向き合う、自分の心と向き合う時間を作るっていうのはいいかなと思うし、なんかやっぱりメディテーションとかもさ、すごいいろんな研究も進んでるし、まあ、いろんな本とかも出てるけど、あの、まあ、免疫力が上がったりとか、自分のそのメンタルのブレっていうのが少なくなったりとかっていう、メンタルにとってすごくプラスなことでもあるので、しかもそれも回数を重ねて本当に毎日ルーティン化していくことに によってね。なので、まあ、そういった形でメディテーションをするっていうのが一つだと思うかな。
メディテーションが免疫力を高めるって初めて聞きました。
そうそうそう、なんかそういった研究も結構出てきてて、あとなんか冷たいシャワーを浴びるととか、なんかね、いろんなその免疫を高める方法ってあって、やっぱりメンタルってものすごく免疫にも関係していて、すごくこう疲れてる時、そのメンタル的にもそうだし、体力的にも疲れてたりすると風邪になりやすかったりとか、体力はそんななんだけど、でもメンタルも頭がすごく疲れててみたいな時は、やっぱ風邪になりやすかったりっていうのがあるので、メンタルのこう安定っていうのは、やっぱり体の安定にもつながるし、うん、なのでそういった意味で私はメディテーションとかはいいかなと思う。
なるほど。まあ私はね、ジャーナリング派なので、ジャーナリングがいいかなと思うし、うん、そういったこの迷ってる時こそ、全部書き出すと、なんかこう体から毒がなくなった気がして、すごいすっきりすると思うし、で、結構ジャーナリングを、例えば毎日でも、その書きたくなった時でもいいんだけど、続けていくと、こう振り返った時に、あ、こういう風にして悩んでたんだ、みたいな。もしかしたら自分の中でパターン化が見えてくるかもしれないから、それこそなんかそこから今後の対策もできるかもしれないし、私はまだそこまで行ってないんですが、うん、でも結構この吐き出す感じで書くことはよくあるので、やっぱさ、その燃え尽き症候群になる前のそういったいろんなプロジェクトとかで熱心にこの一直線になってる時もかなりこのストレスがあると思うの。いろんなプレッシャーの中さ、ローンしなきゃいけないとかあると思うし、そこからこうメンテナンスすることってやっぱり大切かなって思うので、うんうん、まあジャーナリングでもメディテーションでも自分に合った方法でメンタルヘルスについてメインテインするのはいいかなと思います。うん、はい。まあ、本日はアスリートから学ぶメンタルヘルス、燃え尽き症候群について話しましたが、皆さんいかがでしたか？自分にとってベストなメンタルヘルスのメインテナンスな方法を学ぶことが一番の対策かと思いますので、皆さんもいろいろ試してみてください。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com、 Facebook の宇野と佐野コミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.